聖書を読み出します。聖書は21ページマタイによる福音書第11章の27節と28節です。新約聖書の21ページマタイによる福音書の第11章の27節と28節をお読みいたします。マタイによる福音書第11章の27節と28節すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首清い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからである。以上です。あるですね、漢方薬屋さんがありまして、そこの前をですね通りかかった時にですね、看板がありまして、そこに何て書いてあったかっていうと、もう笑い転げたんですが、死ぬほど疲れているあなたにはこの漢方って、死ぬほど疲れてるんだったら休めばいいじゃないですかという、いやでも休めないのが日本人なのかなと思うんですね。死ぬほど疲れてるあなたにですね、もしそうだとするならば仕事を変えた方がいいんじゃないかなとか、薬に頼るぐらいだったら人生をもう一回考え直した方がいいんじゃないかなという、そのことをですね思いながらその看板をですね見ておりました。死ぬほど疲れているあなたに、そこまでしてですね、与えられた仕事をしなきゃいけないということはそんな多くはないんじゃないかなと思います。そう思うとですね、私たちはですね、休むっていうことに多分抵抗があるんだろうなと思います。また、これからお盆休みなんですけども、お盆休みでも仕事をしようとする人がいますから、休むっていうことは実はですね、簡単なようでなかなかできない。そう言ってる自分も休めないっていうですね、そういう性格なのでですね、これどうにかしなきゃいけないなと思います。死ぬほど疲れててもですね、仕事に張ってでも行って頑張るっていうのが、美徳の一つかもしれませんけども、しかし本当にそうだろうかなって、そうやって、死ぬほど働いて体を壊して神様が喜ぶだろうか、そうではないだろうなというふうにも思うのです。神様が与えてくださったですね、休む、とにかく休むってことも一つ私たちが考えなきゃいけないことかなと思うのです。で、今日の聖書はですね、イエス様の有名な御言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この休ませてあげようというのは一体どういうことなのかなと思います。その当時の人は何に疲れ、何の重荷をですね、持っていたか、これは多分ファリサイ派の要求する律法厳守の生き方なんでしょう。ねばならない、ねばならないという生き方にみんな疲れていたのじゃないかなと思います。そう思うと私たちは律法のですね、厳守みたいなことを考えませんが、自分に与えている律法っていうんですか、自分に与えているねばならないということに縛られて休むことができなくなっているのかもしれないなと思うのです。そういう人にとってみてですね、イエス様っていうのは来なさい、休ませてあげようと言われました。ただ一つ違うのは何かっていうと、その休むっていうのはただ何もせんでダラダラダラダラすることではなくして、イエス・キリストに従うってことが休むってことだってことに今日は聖書が書いてあります。イエス様のもとに行って従う、それが休むという意味です。そう思うと私たちがねばならないっていうことのこのミッションが本当にイエス様のですね、従うことになっているかっていうことかもしれません。本来はですね、ゆっくりと自分を見つめ直して、今イエス様に従うというのはどういうことか、神様の前に立つというのはどういうことか、またイエス様にですねついていくというのはどういうことか、それを思い、そして御言葉を与えられながら生きていくということが本当の休ませてあげようという、そういうことかもしれないなと思うのです。昨日はですね、永井文子さんの葬儀がありましてですね、土曜日の深夜からですね、ここにですね、ご遺体をですね安置して、昨日葬儀が終わったんですけど、最終的には神様の導きで幸せだったなと、 土曜日の夜にここに運ばれてきたということは、最後みんなで一緒に礼拝ができるということですよね。で、生産もですね、みんなと一緒にできるというですね、まあ、私たちが地上で生産の礼拝するときには天上でも行われているということがですね、昨日も思いました。で、その後ですね、まだ葬儀の日程が決まらなかったので月曜日ですね、まあ、ここでゆっくりですね、されておりましたし、まあ、今日のお祈りをここでですね、動画を録画しているときもずっとここにおられましたし、で火曜日になったらですね、今度はここで保育所の子どもたちの礼拝があるんです。で実は永井文子さんはですね、一時期ですけど保育所の給食を手伝っておられたんですよね。だから最後に子どもたちの賛美歌で送られて、幸せだなぁとですね、自分も関わった保育所の子どもたちが来て、そして保育所の子どもたちにもですね、給食の先生だったんだよっつってですね、伝えることもできたし、だからですね、天に送るときにみんなで感謝しようねっていう話もできたなと。で昨日もですね、葬儀の中にもあれだけたくさんの人たちが集まってくださってですね、お花に囲まれてですね、まあ、そう思うと天に送る、またお別れは寂しいですけど、でも天国でゆっくりイエス様のもとで休みを与えられてくださいねっていう、まあ、そういうなんかほのぼのとしたですね、気持ちでですね、昨日は終わることができました。まあ、そう思うと私たちっていうのは最終的にはイエス様のもとに行って休ませてくださるというですね、その時の休ませてくださるというのは多分イエス様と共にいることで、また新しいミッションとかそういうのを与えられながらイエス様に従っていくっていう休みを私たちは与えられるんじゃないかなと思います。イエス様は休ませてあげようとおっしゃいました。私のもとに倒れなさいっていうようなことは言われません。私のもとに来たらですね、誰でも休ませてあげます。イエス様のもとに行って新しい使命を与えられる、そしてそれとイエス様と一緒にですね、生きていく、そのような休みのことをですね、私たちは考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分の生活の中でねばならないをたくさん持っておりますけども、どうかイエス様に従っていくときに、あなたの御言葉によって立ち、そしてあなたに従うことが休むことであることをどうか教えてください。ねばならないからどうか解放させてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またルーデル保育所の子どもたち先生職員、谷より幼稚園の子どもたち先生職員を今日もお守りください。暑い中でありますけども、どうか神様がその健康を守り、今日も楽しく園で過ごすことができるように導いてください。昨日天に召されていった姉妹、どうかあなたのもとで憩いを与えてください。そして残されましたご遺族、またお姉さんの上に豊かな主の慰めがありますように。今日も生きていくために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。